占星術っていうところに興味を持って学び始める人のほとんどって、やっぱり、まあ、星占いっていうところから入っていって、なんか興味を持ってどんどん深く奥深く入っていくみたいな感じで、ちゃんとした西洋占星術とか心理占星術とか、まあ、人によってはね、インド占星術とか、インド占星術に行く人いるのかな、そのルートで。わかんないですけど、まあね、そういうところから、まあ、恋愛とかそういう人間関係とか結構身近な悩みのところから入っていくっていうのがあると思うんですけど、うちの奥さんもなんだかんだやっぱり占星術に本格的にのめり込んだきっかけは、やっぱり恋愛においての悩みから、もう恋愛があまりにうまくいかなくて、もうダメだ、もう無理みたいな感じで、私のメンタルもう参っちゃうみたいな状態で、あ、そういえば昔から私、そういえば星占い好きだったわ、みたいな感じで。で、占星術を学び始めて、で、まあいろいろあって、で、僕が、で、ゲットされてしまったんですけど。
ですね、まさや伊藤をゲットできる魔法使いみたいなね、女性になってしまったわけですね。
魔女ですよ、魔女。
そうですね。
僕はもうしっかりと心をつかまれているんで、すごい技だなと思うんですけど。
そんな技、私も、今から10年ぐらい前に知ってたら、全く違う、こう恋愛ストーリーが繰り広げられてたと思うんですけど。
そうですね。まあでも、マリさん今ね、素敵な旦那さんをゲットされて、ね、今、ハッピーな家庭、まあ、お子さんが3人いらっしゃって、みんな種違いの子供が3人いるっていうね、ある意味、なんか生き物として、生物的に女性としては、もう究極の勝ち組みたいなものだと思うんですけど、
そうですね。まあ、3人それぞれ、ね、種が違って、やっぱり個性も本当にバラバラで、まあ、それをまた先生術の視点で、見て、あ、この子はこうだなっていうふうに、観察したり、最近はするんですけど、でもやっぱり、いいもんですよ。自分のこう、なんていうんですかね、こう手元に違う種をそれぞれ育成してるっていう感覚は。
いや、本当にね、やっぱり現代の日本だと、やっぱりその倫理的な感覚とか、やっぱりなんか常識みたいな感覚で言うと、やっぱりなんかね、複数の男性の子供を身ごもるなんて、みたいなところって、やっぱりあるとは思うんですけど、でもやっぱりこれがなんか原始時代とか、昔、本当になんかそういう文明まで行ってない時代だったら、やっぱり生存確率を上げるために、より、いろんな遺伝子と自分の遺伝子を組み合わせて子孫を作るって、やっぱり最強の手段だったと思うんですよね、女性としては。
そうですね。
だからある意味、ね、縄文時代の勝ち組みたいなところはあると思うんですけど、縄
縄
文時
文時代まで行くんですか？
代。縄文時代はね、ちょっと歴史が長いんで、結構ね、何万年あったかわからないっていうふうに言われてるんで、そう、興味深いんですけど。まあでもね、そのいろんな個性を持った子供たちを見つつ、まあね、まあ世間一般的に見るとかなりハイステータスなポジションにいられる旦那さんをゲットされて、あって言って、ね、勤めてる会社とかそのポジションを聞くと誰もが、っていうような感じの、ね、ハイステータスな素敵な旦那さんをゲットされて。
まあ、どうにかこうにか、そうですね、ゲットできてますね。
で、その関係についてもね、まあ多少の摩擦はありながらも、まあその摩擦の原因とか、どうしていったらいいかっていうところを、まあ占星術で見てね、ホロスコープで見て、旦那さん、そっか、太陽が、これで月がこれだから、結構やっぱり癖があるタイプですよね、とかって言って。
そうですね、伊藤さんといつも作戦を練ってますね。
ねえ、まあコンサルをする、なんかビジネスの話をする前に、その旦那さんをどうする、どう攻略するところで1時間ぐらい喋ってたりとか、いや、旦那さん、やっぱこういうところが絶対あると思うんで、こうしないとまずいと思いますよ、みたいな。
そうですね、伊藤さんが言ってくれることで、うちの旦那はだいぶ助かってると思いますね、私の接し方が変わっているから、より。
そうですね、ほっといたら、なんかそこが、ああ、満たされない、俺が本当に求めているものが満たされないって言って苦しんでた部分を、いや、マリさん、そこは旦那さん、こういうところがあるんで、こういうふうに言った方がいいですよって言って、なんかね、ビジネスだけじゃなくて、プライベートな面でもかなりいろんな結構突っ込んだところの話までしてるっていうのがね、あったんですけど、
そうですね。
でもやっぱり家庭環境とか、まあ、夫婦関係もやっぱり恋愛関係の延長なわけですよね。
そうですね。
やっ
私も
ぱり
そう思います。
なかなかね、一人では生きられないっていうか、やっぱ寂しくて、やっぱ異性が欲しくなるわけですよね。
そうですね。独身時代はすごい欲しかったです。
僕もやっぱり独身時代は、ね、あちこちで、とにかくいろんなたくさんの女の子と遊ぶことがジャスティスだと思ってたんで。
武勇伝、武勇伝ですか。
あんまり僕ね、自分語りをするのは好きじゃないんで、その僕がたくさん浮き名を流していた、僕が恋愛市場で活発に活動していた時期のことは、まあ、どっかでまたクローズドな場所で話そうかなと思うんですけど、まあ結構頑張って路上活動だったりとか、インターネット活動だったりとか、まあいろんな場所でなんかね、場所を問わず活動するっていう感じで、特にやっぱりね、その独身の未婚で若い綺麗な可愛い女子が多い福岡っていうところを主戦場として僕は動いていたんで、忙しいっていう感じで、デートの予定で忙しいみたいな感じで、
それはさぞ体がいくつあっても足りない生活を送られてたのかと想像ができます。
そう、いや本当にもう、いやもうちょっと制限しないと、デートを制限しないとやばいみたいな状態がね、一時期あったんですけど、でもその時僕はまだラブ先生術を知らなかったんですよ。
その時知ってたらもうやばいですね。
いや、もっとやばかったと思いますね。ラブ先生術。まあ、このね、ラブ先生術に関しては僕と奥さんで出会って、やっぱ僕が奥さんから先生術についていろいろと学んで、まあ、学ぶっていうかね、一緒に生活してると自然と勝手に身についてしまうみたいなところがあって。で、やっぱ仕事をする上でも、まあ、我々の夫婦関係っていうところについても、まあ、あらゆる面で、やっぱ人間分析、人間に対しての理解を深めるツールなんで、先生術っていうのは、ホロスコープっていうのは、すごくね、やっぱり有用性が高くて使えるっていう感じで、で、自然と学んで身についてきたっていうのがあるんですけど、やっぱり、なんていうかな、これを恋愛市場で僕がこれ活用したら、相当やばいことになってしまっただろうなっていうふうに思うんですよね。
大旋風が福岡で巻き起こり。
もう、まずいって感じで、あ、なんか福岡の出生率が、なんか急激に上昇するみたいなね。事件が起こった可能性は否定できないんですけど。
否定できないですね。
そう、でもどうですか、マリさんも。まあね、マリさんも国内外で華麗なる恋愛遍歴を重ねてこられたっていうことなんですけど。
そうですね、20代後半にシンガポールに単身でいた時期があったんですよ。
はい。
で、その時はやっぱり日本人っていうだけですごくモテましたし、
うん、
まあそうですね。それに加えて、まあ今はね、もう40も前半なんで、容姿も衰えてると思うんですけど、まあ当時はもう20代後半で、まあ、ピチピチでしたからね、ミニスカートは、ね、入って、ハイヒール入って、で、結構身長あるんですよね。170ぐらいあるので。
うん。マリさんでかいですよね、結構。
でかいんですよ。なんでブイブイ言わせてましたね。
う
ん、
いや、相当ブイブイ言ってたでしょうね。まあ、どっかで、Facebook とかで探すと出てくるんですけど、マリさん普通に綺麗なんで、普通に美人の部類に入る、美人の部類に入るとかって言ったら失礼ですけど、普通に綺麗な方で。でね、まあ今でも全然綺麗なんで、それがね、また20代とかってなったら、もうね、ブイブイ言ってた頃だったら、それはもう入れ食いだろうっていう感じなんですけど。
いや、ただ、その引きは確かに、どこ行っても強かったんですけど、ラブ先生術、そうですね。その時は先生術とかをもちろん知らなかったので、本当に恋愛ベタでしたね。
なんかすごい寄ってきて、なんかいい感じにステディーな感じになったりはするけど、その後の関係構築がうまくいかなかったりとか、なんであの人こうなの、私はこうしてほしいのにとかっていうところが、まあ結構あったんじゃないかなと思うんですけど。
そうですね。もう本当そんなのの繰り返しで、なんか資源の有効に活用できてなかったですよね。
結構恋愛の中でしんどい思いはありましたかね。
たくさんありました。正直恋愛っていうとやっぱちょっと苦手イメージはすごく強いです。引きは強かったですけど、うん、どこ行ってもモテないとか、電話番号聞かれないとかそういうわけでは全くなかったんですけど、でもやっぱりいろんなトラブルが多かったりもしたので、なんか恋愛に対するやっぱりネガティブなイメージっていうのはありますね。
うん。まあ、モテない人はモテない人でね、それはそれですごい辛いと思うんですけど、モテる人はモテる人で、やっぱりいろんなね、それゆえの悩みとか摩擦っていうのもやっぱ当然あるわけですよね。 でやっぱその人間関係の摩擦とかを減らしていく、自分と相手の違いを理解して相手を喜ばせる、相手の地雷を踏まないようにするっていうのにはやっぱ占星術すごく使えますし、やっぱり恋愛市場で今これから活動したいです、自分の好きな人がいるんです、その人を何としてもゲットしたいんですっていう人はやっぱりその相手のね生年月日さえ分かればその攻略法が見えてくるっていうのがあるんで、かなりいい攻め方だと思うんですよね、アプローチとして。
そうですね、
うん、だってどうですかマリさん、例えばなんか合コンとかでなんかこの人素敵だなって思う人に出会って、じゃあちょっと生年月日教えてって言って、え、何何って言って、私ね最近ちょっと占い勉強してるんだうふふみたいな感じで、ちょっとこれで相性が見れるんだよみたいな感じで、で、お、分かった、じゃあ誕生日だけでいいのって言って、え、じゃあ、うん、時間と出生地もお願いとかって言って、え、結構詳しく必要なんだねみたいなで、もう分かった、じゃあちょっと母親に聞いとくわって言って、あ、来たって言って LINE でピコッと送ってきて、じゃあこれでって言って、うん、ありがとう、あ、私たちもうすごい相性ぴったりとかって言って、あ、そうなんだねとかって言って、じゃあ、あ、そっか、あなたはこういうところがあってこういう感じがあると思うんだけどどうかなとかって、あ、確かにそうかな、じゃあこうやって言われたら嬉しい、うん、確かに結構嬉しいかな、でこう言われたら、うん、怒ったりするとかって、あ、そういう時はもうブチ切れてもう暴れるねとかって言って、あ、そうなんだ、じゃあその辺気をつけたらいいねとかって言っていくと、どんどんどんどん距離が近づいていくわけですよ。
すごいですね。もうそこでなんかその人にも興味関心を持ってこう話題を触れるってとこだけでも、もうものすごいアドバンテージありますよね。
そうで、その星占いっていうか、このホロスコープで見て占星術で見て相手のことを話すと、あの話題の中心が相手なんですよね。
それは本当に素晴らしいですよね。
人って自分の話が好きじゃないですか、基本的に。やっぱあのね、デール・カーネギーの人を動かすとかを読んでも、やっぱり人間ってもう四六時中自分のこと考えてるんですよね。そう書いてあって、やっぱりそうなんですよね、事実。
確かにな、なんか私も今そう言われて振り返ってみると、シンガポールで自分の話ばっかりなんか男性にしてた気がする、うん、
そう、自分の話を聞いてくれて、自分のことに興味持ってくれて、自分のことをメインテーマとして取り扱って話してもらうってすごい気持ちいいんですよね。
そうですね、なかなかそんなことしてくれる人いないですしね。
みんな自分の話聞いてほしくて、みんな自分の話をしたいんですよね。
まさしくその通りです、
うん、だからマリさんも僕のコンサル申し込んで、まあ、毎月ね、あの何回も何回もコンサルしてってセッションやってっていう風にやってますけど、だいたいやっぱりメインのテーマとしては僕の話じゃなくて、マリさんのビジネスの話、マリさんの資質の話、マリさんの家族の話とかっていうところじゃないですか。
はい、
それがあのやっぱ心地よさっていうものも絶対あると思うんですよね。
そうですね、やっぱり自分の周りでここまで自分のことに関心を持って、しかも建設的にアドバイスを、考えてしてくれる方っていないですからね。
うん、まあ僕は結構そういうのが好きなたちなんで、でまあ、人の心理とかをね見抜いたりするのが結構好きっていうか、こういうところあるんじゃないですかって、ああそうなんですよって言われたらにやりっていう感じなんですよ。見抜いてやったみたいな。
月サソリですからね。
そう、月がサソリ座なんで、そういうところがねあるんですけど、でもそれで同時に太陽の魚座のエネルギーで、まあなんか相手をね喜ばせてあげたいみたいなところとかも結構あったりするんですよ。共感したいとか、共感できるようなことを言うとか、結構そういうところがあって、だからね、まあそれがうまく噛み合ってるんだろうなっていうのを感じるんですけど、だから僕その星の組み合わせを見ると、相手が喜ぶフレーズとか、どうしたらどういうふうに言われたら嬉しいかとか、その人がどういう状態になったら心の底からハッピーを感じられるかっていうところが、もう一瞬でそのイマジネーションが湧いてくるっていうか、単語がポンポン出てくるんですよね。
さすがですね。
まあこれは多分コピーライターとしての経験あってっていうのもあるとは思うんですけど、にしても、まあ、特殊能力だなと自分でも思うんですよね。
すごいですね。全部の資質をうまく回転させてますね。
僕自身もやっぱうまく使えてると思いますし、やっぱりですね、それでもうマリさんも、まあ、コロッとやられてしまってるわけですよ、やっぱり。
そうですね、かなりコロッとやられてますね。
ね、太陽牡牛座、月蟹座、アセン双子座っていうところの資質をうまく 僕に掴まれてしまってるわけですよ、もう度数までぴったり。
なるほど。
で、まあ僕がマリさんを攻略するんだったら、月が蟹座なんで、やっぱ家族とか本当に大事にしたいですよね、家族との愛情のつながりってもう本当に大事ですよねって言って、で家族のためにやっぱ仕事頑張りたいですよね、安心できる貯蓄構築したいですよねって言って、その牡牛座の要素にも働きかけて、やっぱり長期的に時間を味方につけて資産を構築していって、どんどん足元にレンガを積んでいって、少しずつ時間が経てば経つほど資産が増えていって、ある段階でも爆発して、もうすごく安心できる、一生もう不安を感じることのないもう資産を構築して、もう現金預金とかの資産もそうだし、有価証券とかも資産もそうだし、自分の中に蓄積してるスキルとか人脈とか経験とかっていうものも、その人的資本っていう本当に究極の目に見えない資産の部分に関しても、もう莫大な積み重ねが出来上がる状態になれるとしたらどうですかねっていうような感じのことを、まあいつも言われて、もうその度にもう脳内でアドレナリンがブワーッと出て、ドパミンがドックンドックンって出てきてしまって、あーって言って、もうこのパソコンの前でね、つま先のあたりがビクンビクンってしてるのが目に浮かんでくる。どうですかね。
そうですね、つま先がビクンビクンしてます、いつも。
なんでつま先なんだろう。自分で言ってと思ったんですけど。そう、まあそういうところがあって、そうで、僕はこの技を誰かに伝えたいなっていうか、どうやったらこういう表現ができるようになるのか、どうやったら相手を喜ばせるようなフレーズとか、そのアイデアが浮かんでくるのかっていうところを、僕はこのラブ先生術の中で教えたいなと思ってるんですよね。
本当に独身時代に戻ってそのラブ先生術を受けたいです。
そう、僕も今この知識を持ったまま、例えば、まあ、奥さんと出会ったのが3年ちょっとぐらい前なんで、5年前とかに戻ったとしますよね。そうすると僕も20代半ば の、はい、ね、ブイブイ言ってる時期なんで、
はい、
そう考えると、いやー、あの時ゲットできなかったあの女の子、あのモデルの女の子いけたなとか、いやー、あのキャバ嬢いけたなと か、 なんかね、結構レベルの高い女子で、うん、くそ攻略できなかったっていう人もやっぱりいるんですけど、その人も多分、やっぱね、男性がこのラブ先生術のテクニックを使うと何がいいかっていうと、やっぱり女性を攻略するときに、女性ってもう、星占い嫌いな人いないんですよ、ほぼ。
そうですね、大好きですね、みんな。
ほぼほぼみんな例外なく大好きっていうのがあるんで、あんまりね、僕出会ったことないですね、星占い嫌い信じないって、そんなの嘘ってペテンって言って詐欺っていう人ってあんまり会ったことないんですけど、マリさんの周りでいますか、その星占い嫌い私は絶対信じないみたいな。
いや、いないですよ。
とりあえずその話になると盛り上がるって感じですよね。
盛り上がりますね。見れんの、見て見てってみんな言いますよ。
うん、まあ基本そうなりますよね。で、やっぱ男の人でそれ見れる人ってやっぱ結構少ないんで、やっぱね、食いつきはね本当にいいんですよね。
なるほど。誰も持ってない武器を授かるみたいな感じですね。
そう。で、ただ、なんかその巷の先生術の本とか読んでても、その資質がね、どういう特徴、キーワードがあるよっていうのは、大体ね、頑張って暗記しようと思えば、暗記して覚えることはできるんですけど、じゃあそれをどう組み合わせて、どういう感じで表現していけば、相手が喜ぶのか、相手がもう自分のことを、ね、そんな表現、してくれる人初めてみたいな、そんな風に私のこと、私だけのピンポイントにパーソナライズされた、私だけの理想のビジョンとか、私の欲求を満たしてくれるようなイメージを浮かばせてくれる人なんて今まで会ったことないみたいな感じで、もう相手の頭の中があなたのことでいっぱいになりますよみたいな感じになるわけですよ。
そうですね、ナラブ先生術。
うん、まあ、さっき言った例えで出した、その例えばマリさん女性で若い時に、はい、その男性をいいなと思った人を攻略するプロセスみたいなやつで、さっき例え話で話したと思うんですけど、はい、あれってまさに僕が奥さんにやられた手法で衛星長っぴ教えてみたいな感じで言われて、あ、いいよって言って、たまたまちょっと前に四柱推命かななんかで簡単に見れますよっていう人がいて、その時に僕母親に出生時間まで正確に聞いといたんで、はい、すぐ送って見てもらったんですけど、ああ、なるほど、こういう感じなんだねとかって言って、僕最初は全然信じなかったっていうか、信じないまではいかないですけど、ああ、まあそうなんだねぐらいの感じで、そんなになんかしっかり捉えてなかったんですよ。 でもなんか時が経つにつれて、あれなんかこの人僕のことなんかすごいよく理解してくれてるなとか、なんか自分自身ですら気づかなかった自分の資質とか自分の持ってる特徴みたいなものに対してなんか気づかせてくれたみたいなところがあって、あ、確かに言われてみれば俺そういうところあるわみたいなところとか、あ、確かに、あ、俺ここがこうだからこういうところがあったんだとかっていうのがやっぱどんどん分かるようになってきて、なんか自分に対しての理解もすごく深くなってったんですよね。
そうですね、私も男性の生年月日を教えてって言って、まあ、知り合いの最初ちょこちょこっと見ると、男性はやっぱり最初のリアクションはやっぱあんまりそこまで反応は良くないですよね、
うん、ピンときてない人がね多いですよね。
そうですね、
うん、そう。でも女性はやっぱりなんか、あ、何何とかってすごいやっぱその瞬間になんかもう前のめりになるっていうのがあって、
もうすごい前のめりですね。もう本人、家族、子供を全部見てくれとか言い始めます
から。いや、女性はね、本当そうですね、確かに。うん。まあ、これがね、あの、男女で恋愛で関係になりそうかな、みたいな感じだったら、まあ、私の家族、私の妹とか見てとかっていう感じにはならないと思うんですけど、もっと私の話して、みたいな感じになると思う。これがね、あの友達とかの見るとなると、いやちょっと今あの職場の上司がとかって言って、まあ、あのうちの親がとかって言って結構いろんな人のねホロスコープを見ることになるんで、まあそれはそれでね、いろんなパターンがあるんで面白いんですけど、いろんな経験値としてね自分の中に積み重なっていくんで面白いですけど、そう。でもそういう使い方をしていくと、なんていうかな、まあ男女でねそれぞれ、まあ女性が男性を攻略するときにももちろん使えますし、男性が女性を攻略するときにももちろんねそれぞれ使うことができて、だから自分の好きな人、自分が今好きな人、あ、あの人と付き合いたいな、もっと仲良くなりたいなって言って、バイト先の可愛い、うん、女の先輩がいて、ちょっとあの人とお近づきになりたいとか、うん、なんか今年から入ってきた新入社員の若い女の子が可愛いからちょっとどうにかして仲良くなりたいとか、でそういう感じでなんかピンポイントにあの人をゲットしたいっていう時にも当然使えるわけですよね、この技って。
そうですね。
どうですかマリさん、10年前にこの技を使えたとしたら、
はい、
まあ、15年ぐらい前にこの技を使えたとしたら
遡りましたね、はいそうです。いや、もうシンガポール時代もっともっと楽しかったんだろうなと思って、というかやっぱ恋愛がうまくいかないっていうのがすごくネックだったんですよね、
うん、
生活自体はもう最高で、もうシンガポールの環境も、ね、南国で食べ物も美味しくて、なんか自由で、うん、で単身だからこう何でもできてっていう生活に本当に大満足してたんですけど、まあ、一番、うん、たった一つやっぱりうまくいかないのは恋愛でしたね、
うん、
だからその時にその先生術知ってたら、あ、なんかあの時ゲットしたいなと思ってた人と何回かデートできたのかなとか思うと残念でならないですね、
うん、もっとエンジョイできてて、もしかしたらもう本当になんかそこで、あ、ソウルメイト、この人と出会うために私は生まれてきたみたいな人と出会って、もう大富豪の嫁みたいな感じになってたかもしれないわけですよね。
かもしれないですね。今はシンガポールで大邸宅に住んでたかもしれないですね。
まあ、シンガポールなんてね、億万長者レベルだったら吐いて捨てるぐらいいるじゃないですか。
ねえ、なんか私はそういう方となかなかお近づきになる機会はなかったんですけど、でも本当たくさんいるみたいですね。
うん、まあすごいね、投資家がやっぱ世界中から集まってきたりとか、やっぱシンガポールがそういうお国柄っていうのがあって、やっぱねアジア中の、まあ、世界中の富がやっぱ香港とかシンガポールは集まるっていうのがあるんですけど、だからそこでもう大富豪のもうね、すごい資産家に見染められて、あ、ぜひ結婚してくださいみたいな感じで、あ、僕の資産は全部あなたにあげますみたいな感じになってたかも、なってた可能性もあるわけですよね。
あったでしょうね。まあ、確かにか考えてみたらね、そういう人にかすったりもしてたんですけど、全然相手にされなかったんで。
うん。まあ15年ぐらい前で考えると、Facebook とかなかったと思うんですけど、まあなんとか、あの、生年月日教えてもらって、ちょっと私見れるんです、うふふみたいな感じでやっていたとしたら、また違う未来があったと思いますし、まあ今ね、まあすごく幸せだと思うので、別に過去に遡ってとかってことは考える必要はないとは思うんですけど、ただ、もっと充実したライフスタイルを送れてた可能性は高いわけですよね。
高いですね。残念ですね。今日今できる。うん、